こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。深層版問題は解決するなは、同化思想の発想を現代の仕事、人間関係、自己造への悩みに接続しようとするカンの思想書生き方の本である。中心命題は挑発的だが、単純に行動や責任を放棄せよという意味ではない。著者が問い直すのは、起きたことを直ちに問題と名付け、意思と努力で制御しなければならないとする習慣そのものだ。問題へ過剰に注意とエネルギーを注ぐほど、恐れや対立、自己否定が増幅する場合がある。そこで本書は、解決を急ぐ代わりに、現に起きていること、寛大の感覚、思考が作る解釈を観察する姿勢を提案する。なりたい自分や自己探しへの批判も、この枠組みから展開される実務的な問題解決技法の本ではなく、問題に向き合う認識の置き方を反転させるタオの入門的テキストとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、解決すべき問題という前提を外し、出来事をプロセスとして見る本書の核は、人生に生じる困難をすべて解決対象とみなす認識への意義である。著者によれば、ある問題が収まったように見えても、別の問題は続いて起こる。この循環を考えれば、問題の完全な消滅を目標にするほど、人は終わりのない対処に縛られやすい。ここで言う問題は解決するなは、事故、病気、契約、金銭などへの必要な実務対応まで否定する標語ではない。むしろ、出来事にこれはあってはならない、今すぐ消すべきだという心理的な抵抗を重ね、苦しさを肥大化させることを問う表現である。本書は、体験できるのは固定された問題というより、変化し続けるプロセスであり、まずは起きていることをそのまま認めるよう促す。この見方は、性急な結論、過度な自己責任論、先回りした不安から距離を取る契機になる。一方で、現実の判断を不要にする理論ではないため、読者は需要と具体的対応を混同せずに読む必要がある。次に、見守るただ見るを無関心ではなく反応を見抜く実践として捉える。著者は、人間にできることとして見守ること、ただ見ること、観察すること、気づくことを重視する。これは受け身で何もしない態度とは区別される。例えば、対人関係で怒りが湧いた時、相手を変えようと急ぐ前に、怒り、恐れ、正しさへの執着、頭の中の予測が自分にどう生じているかを見る。すると、事実として確認できる相手の言動と、それに対して自分が加えた意味付けを分けやすくなる。本書が言う観察は、反応を抑圧したり、感情を肯定的なものへ置き換えたりする技術ではない。痛い時には痛がるという章題が示すように、感覚や感情を正当化も否定もせず経験する方向に近い。問題に注ぐエネルギーが問題を燃え上がらせるという指摘もこの点に関わる。反射的な抵抗や反覚が少なければ、状況を見極めて必要な行為を選ぶ余地が生まれる。観察は万能な解放ではなく、解決への脅迫から一歩退くための基礎的な態度として提示されている。さらに、なりたい自分と自己探しを手放し、現在の経験から出発する。本書は、なりたい自分を目指すことや自分探しに時間を費やすことにも批判的である。これは成長そのものを否定するより、欠けた現在の自分と理想化された未来の自分を対立させる構図を問題にしていると読める。理想像を強く握ると、現状は常に不十分に見え、比較焦り、自己矯正が続く。その結果、今ここで感じている身体感覚や自然な欲求よりも、他人から学んだ性構造に従うことになりかねない。著者は、習ったことから備わっていることへという法則を示し、外から得た規範より、自身に起きる経験への気づきを重く見る。従って、本書の自己観は、自己を完成すべきプロジェクトとして扱うものではない。思考、感情、内のいずれかだけを私と固定せず、変化する経験に開かれていることを重視する。もっとも、具体的な技能習得や長期計画まで無価値になるわけではない。この本の有用性は、目標を持つ前に、その目標が恐れや承認欲求だけから作られていないかを検証する視点にある。そして、逃げる、諦める、瞬間完結を無味自然の行動原理として読む。やなら、逃げる、諦めると新しいことが始まる、瞬間完結で生きるといった表現は、本書の逆説性をよく示している。一般的な自己啓発では、困難への持続的な挑戦や目標への執着が称賛されやすい。対して著者は、苦しい状況にとどまり続けることを自動的に美徳とせず、離れることも含めて自然な動きを尊重する。ここでの諦めるは、何もかも投げ出す敗北主義というより、思い通りに支配したいという固執を手放す意味合いを持つ。瞬間完結も、将来を一切考えないという命令ではなく、未完の過去や不確定な未来を抱え込みすぎず、その時点で起きている経験を完結したものとして引き受ける見方である。こうした考え方は、無意自然という多応的な感覚、すなわち作為的に押し通すより状況との調和を探る態度に通じる。 ただし、退職医療法的義務など重大な選択に機械的に適用できる処方箋ではない。読者には逃避と柔軟な撤退、キラネンと執着の解放を具体的事例の中で見分ける判断が求められる。最後に、身体感覚と中和の感覚から二項対立に偏らない生き方を考える。本書は抽象的な思想に終始せず、歩くこと、立つこと、呼吸することにも触れながら自分の循環や解体への気づきを扱う。これは人生の問題を思考だけで処理しようとする姿勢への対案と言える。悩みが強いとき、人は過去の後悔や未来の予測を頭の中で反復しがちだが、歩行、姿勢、呼吸といった現在の身体経験へ注意を戻すことは思考との過度な一体化を緩める契機になり得る。また著者は中和の力にも言及する。勝つか負けるか、進むか逃げるか、正しいか誤りかという二分法で自分を追い詰めず、矛盾を含む現実をそのまま見る方向である。なおを基盤とする本書では、矛盾や不確実性を除去すべき異常ではなく、生の一部として受け入れる姿勢が重要になる。こうした身体性や中和の話は厳密な心理療法の手順として説明されるものではない。そのため即効性のあるメソッドを期待すると抽象的に感じるだろう。しかし、思考による管理を一旦緩め、現実との接点を回復するための補助線として読むと、本書の主張はより具体的になる。結論として、本書は問題を効率よく処理するノウハウを求める読者よりも、解決し続けなければならないという緊張に疲れている人、自己改善や理想像への追求がかえって息苦しくなっている人に向く、仕事上の課題や人間関係の摩擦を放置するための本ではない。そうした場面で生じる恐れ、怒り、焦り、思い込みを一旦観察し、事実と解釈を分けるための思想的な補助線を与える本である。なおや無意自然に関心を持つ読者にとっては、古典解説ではなく現代の日常語でその感覚を試みる入り口にもなるだろう。類書の多くが目標設定、習慣化、原因分析を通じて問題の克服を目指すのに対し、本書は問題として握りしめる認識自体を問いに移す点で異色である。見守る、痛い時は痛がる、諦めるといった言葉は誤解されやすいが、だからこそ読者自身の反応を映す。明快な手順や再現性の高い実務策を最優先する人には物足りない可能性がある。一方、コントロールへの執着を緩め、今の経験とより直接に関わる見方を求めるなら、反復して考える価値のある一冊である。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。